おはようございます。先週古壇に生けられた菊の花びらをむしって、ちょうど日高で開かれた合同教職所会に行く日も迫っていましたので食べる時間がなくて、湯がいて、冷凍にしてありますが、今晩あたりゆっくり食べたいと思います。これは食用菊ではないですよね。神様の創造の御業を、この度日高に行く途中、まあ紅葉はすっかり終わっていたんですけども、 1,2 箇所だけ、真っ赤な色とオレンジと黄色に染まった大きな、まあ、木が目に入って、泊まりたかったんですけれども、まあ、時間も迫っていたので帰りに写真に収めようと思いつつ、帰りはもう疲れもあってすっかり忘れて通り過ぎてしまいましたが、いやすごい色でしたね。また機会があったらもう来年になるわけですけれども、紅葉には目がないものですから、目に焼き付いたものをそのままイメージとして残しておきたいと思います。さて今日の説教題は彼らを生き返らせよという少し、強烈なタイトルかもしれませんが、この37章は超有名な箇所ですね。そしてここから作られた黒人霊歌がドライボーンズという、このチャペルでも、リップが、1回か2回ぐらい歌ったと思いますけれども、非常に素晴らしい、まあ、ゴスペルでした。さて今日は、って言いましょうか、明日何の日かと言いますと、宗教改革記念日ですね。信仰が形骸化し、ローマ教皇はじめ聖職者と言われる人々の堕落によって命を失った状態の教会の在り方に疑問を持った人々がたくさんその時代いました。しかし誰も声を上げられなかったんです。ローマ教皇とその教会の絶大な権力に誰も逆らえなかったんですね。ドイツの、まあ、領主、他の国の、まあ、名だたる人たちもローマ教皇には歯向かえなかったんです。ですから当時の教会というのはやりたい放題だったと言えます。その最たるものが世界で最大の宗教建築物と言われるローマのバチカン市にある、今もありますが、サンピエトロ寺院の改築資金を集めるために、まあここの世界史の中で出てくることだと思いますが、免罪符を販売した。職友状とも言いますけれども、そのお札を買うとその人の罪が許される、あるいは減免されるという、そういういわくつきのお札を売り歩いて、人々はそれをまあこぞって買ったんですね。だってお金払えば罪が許されると言われるもんですから、たくさんの資金がそれで集まりました。当時のローマ教会が、中世の教会が治めていた地域からどんどんどんどんお金が、まあ、そのローマに集まってきたわけです。内心快く思わない人たちがいたとしても不思議ではなかったんですね。しかしそのことに疑問を持った人たちが少なからずいた中に、その中の一人がマルチン・ルッターだったわけです。で、彼は聖書を真剣に学んでいました。つまり彼自身が聖書の言葉によって新しく生まれ変わるという経験をしていたんです。そしてローマカトリック教会のやっていることは一つ一つおかしい、聖書にはそんなことは書いてない。そして彼は95箇条の意見書というものを、当時ビッテンベルクというその町で彼は大学の教授としても教えていましたが、その町にあるお城の扉に公開質問状みたいにして貼り付けたところから宗教改革の火の手が上がったわけです。 その運動の中でルターならずのみならずジョン・カルバンとかスイスのツイングリといった宗教改革者たちが聖書を徹底的に読んで学んで、そして3つののみを発見したんですね。スラミのみののみではなくて、神様から与えられるその救いというものはこういうものだという一つこの原則原理というものを打ち立てたそののみなんですが、当時の教会は聖書以上に教会の権威を強調して言うことを聞かなければ断罪されていたわけです。そしてローマ教皇は罪を持たない、ローマ教皇の言うことは間違いがないというふうに教えていました。それに対して宗教改革者たちは権威は聖書のみにある、聖書を超えることはできない、聖書に反することはもちろんできない、聖書が私たちの生活と行動を規定する最終的な最高の権威であるということを訴えたわけです。それが聖書のみということでした。また神様の前に罪許されて義とされ救われるためには当時の教会は信仰だけでは足りないと言っていたんです。難行苦行が熱心に行われていたのは行いによる救いが求められていたということも背景にあるわけですね。しかし新約聖書は人が救われるのは恵みにより信仰によるとはっきりとパウロが語っていましたので、改革者たちは恵みのみ信仰のみということを聖書から受け取って、それを当時の社会に伝えていったときに当時の教会に対して不満を持っていた人たちはそれに飛びついたといいましょうか、受け入れてそうだと賛同してその改革が進んでいったわけです。その改革が、想像以上に進んでいった一つの原因としてもう一つは、グーテンベルクという人がその改革以前に少し前にそれまで手書きや木版で印刷されていたところから金属によるその印刷機を発明したために大量に文書が印刷されて発行されていったことにもよるわけです。そしてルターがそれまでは人々は聖書を手にできない、手にしたとしてもラテン語なので意味がわからない、だから教会で行われていた礼拝は人々は聖書を持たないでただ司祭が語るラテン語のメッセージを聞くだけだったんですね。意味がわからないままただ応答するアーメンというしかない、そんな状態であったときにルターは一般の人たちが聖書を読めるようにということで、捕まえられていた牢の中で聖書を翻訳してドイツ語にしてそれをグーテンベルクの印刷機にかけて発行したことによってルターが言っていること、宗教改革者たちが言っていることは聖書の言う通りだと人々は納得したわけです。まあ、このようにして3つののみが確立されて教会は死んでいた状態、枯れた骨のような状態から生き返ったわけです。その流れの中に私たちプロテスタント教会はあるわけですね。さてこのエゼキエル書37章はエゼキエルが見た枯れた骨の谷の幻です。紀元前585年にエルサレムがバビロニアに滅ぼされ外国に捕らえ移されたイスラエルの嘆きがこの37章の11節に出てきます。私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られたという嘆きです。さらに紀元後70年にローマに滅ぼされたユダヤ人は 世界中に散らされました。世界中です。まさに彼らは約束の国、神様がイスラエルに与えられた約束の国から断ち切られてしまったわけですね。そして枯れた骨同然となったわけです。そして神様はエゼキエルに聞かれました。この37章の3節で、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。実際国を失った民族は今までの歴史の中でたくさんいます。国を失った人たちがたくさんいるんです。まあ、これが数ヶ月とか数年だったら、その人たちのアイデンティティ、自分は何者だ、自分は何々国の人間だという、その意識は絶たれないと思いますけれども、バビロン捕囚70年、ローマ帝国によって滅ぼされてから1900年近く、国を失った民族がそのアイデンティティを保つということは不可能です。不可能ですけど、生き返ることができるだろうかと神様はエゼキエルに問いかけたわけですが、エゼキエルは、主よ、あなたがそれをご存知ですと答えました。それは正解だったんですね。人間は分からないんです。これらの骨は生き返るか、それをイスラエルだけでなく、形骸化した宗教改革当時の教会だけでなく、現代の教会に当てはめて見ていくとどうでしょうか。私たち、まあ皆さんはイエス・キリストを信じて救われる前、どんな状態だったかということを聖書はどう語っているのかを見ていきましょう。お願いします。これは時々、紹介される御言葉ですが、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであってとありますね。自分の罪過と罪との中に死んでいたものであると語られています。私たちはかつてそのようなものでした。でイエス様を信じていない人たちがこれを見ると、腹に来る、まあ腹に来るんじゃ、頭に来て腹が立つといういわくつきの箇所です。教会に行くと罪罪罪人呼ばわりするから嫌だという人も結構いるんです。まあ皆さんは腹を立てないと思いますので紹介しましたけれども、じゃあ死んでいた私たちはどうやって生き返ったんでしょうか。まあ、それは後々出てきますが、そしてこの37章では予言とその予言の成就が語られています。一節を見るとエゼキエルはこのおびただしい骨、まあこの新科訳2017では平地の真ん中と訳されていますが、第2版では谷の真ん中というふうに訳されていて、そこが墓場だったんですね。まあ普通の墓だと1体とか2体とか数は少ないわけですけれども、イスラエル民族という民族の墓場です。おびただしい骨ですね。まあ少しイメージできるかもしれませんが、その骨に予言するように命じられました。でエゼキエルは忠実に予言したわけです。すると7節から予言したことが成就しました。なんとガラガラと音がして骨と骨とが互いにつながった。また皮膚筋がついて肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。まああんまり嬉しいような場面ではなかったと思いますけれども、エゼキエルはそれを見たわけです。1941年、今から81年前に生まれたドライボーンズという黒人霊歌がありますね。でここでも何回か歌われたと思いますけれども、5人組のカルテットが歌ったことで有名になりました。でそれはこの37章から取られたんです。その歌詞を まあ、コピーしてきましたけども、長いので全部は読みませんけれども、彼らは非常にユニークな、まあ、歌詞にして歌っているんですね。足の骨、かかとの骨、足首の骨、足の骨、膝の骨、大腿骨、腰の骨、背骨、肩甲骨、首の骨、頭の骨、骨という骨を全部使って神様の言葉でそれらの骨がくっついたという歌にしているわけですね。まあ、興味のある方はインターネットでも流れますので、ぜひ検索して聞いてみてください。イスラエルという国は、まあ、先ほどお伝えしましたので、繰り返しませんが、1970年近く国を失っていました。なぜ彼らがそんな長い期間国を失い、世界中に散らされていながら再び生き返ることができたか。それは彼らが安息日を行った先々で、散らされた先々で、しかもその行った先々ではその国で何か悪いことが起こると、ユダヤ人のせいという思想がはびこっていたために、迫害され、ゲットに押し込められ、仕事を奪われ、財産を奪われるという、そのような中でも彼らは神様の教えである土曜安息日を守ったんです。そして毎年春に行っていた杉越の祭りを彼らは守り続けたんです。それが民族のアイデンティティを失わなかった理由だと言われているんですね。私たちクリスチャンももしかすると迫害されて散らされる可能性もあります。その時に自分がクリスチャンであるというその意識、自分は何者であるかというその同一性というものは、今でこそ聖書が一人一人持てる時代ですから、聖書読んでお祈りできますから、それで保てるということもありますけれども、ユダヤ人の場合は一人一人が聖書を持つなんてことはなかったわけです。持てなかったわけです。しかし安息日と杉越の祭りを民族のアイデンティティとして、彼らは小さい時から親に教えられ、守り続けることができたために、1948年5月14日に国連の承認のもと、1900年近く経ってから再び地図の上に、歴史の中に登場したわけなんです。これは20世紀の最大の奇跡と言われている出来事なんですね。考えられない出来事であったわけです。しかし起きたわけです。このエズキエルの予言の通りに、神様はご自身の御業を表されたということなんですね。しかし残念ながら8節を見ると、体はできたんです。体はできましたけれども、その中に息はなかったと書いてあるんです。五体満足でもその中に息がなかったら人は生きているとは言えないんですね。創世記2章の7節に、神様は土地の塵で人を形作った、そしてその鼻から命の息を吹き入れた、そこで人は生き物となった。命の息、それは人の魂であり霊なんです。息がなかったら、魂がなかったら人は生き物とは言えないわけです。残念ながら体はできましたが息はなかった。1948年に領土としてのイスラエルは建国できたわけですが、そしてその中に政治、経済、この教育とか、もちろん宗教も含めて、そういったものは再び立て上げられていったわけですけれども、イエス・キリストをメシア、救い主として信じる信仰がなかったために、彼らに息はない状態なんです。イスラエルは確かに活動しています。 世界で最先端の技術を次から次と開発して世界の祝福となっています。しかし彼ら自身は神様が彼らに送った救い主を救い主として受け入れていないんですね。それを息がなかったという状態で表しているわけです。じゃあこのままイスラエルは命の息がないままで進んでいくのかと、そうではありません。神様はイスラエルを選び、私はあなたを離れずあなたを捨てないとおっしゃったように、今も深く関わっておられて、そしてこのような約束を与えられました。次の御言葉をお願いします。こうしてイスラエルは皆救われるということです。まあその前段にはいろいろ書かれているんですが、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。救う者がシオンから出るということは、シオンはエルサレムの別の表現ですので、エルサレムから出てというのはイエス・キリストのことを指していると見ることができます。ヤコブはイスラエルの別名ですから、まあ、イスラエルの元の名前がヤコブですから、ヤコブが犯した罪、汚れ、不信仰、反逆、不従順、そういった不敬虔をイエス・キリストが全て背負ってその罪を取り払うという予言ですね。やがてイスラエル民族は今も否定しているイエス・キリスト、メシアとして来られたイエス・キリストを民族を挙げて信じる時が来ると聖書は予言しているわけです。まあ、来週はエゼキエル戦争について開かれますけれども、まあ、そこに少し出てくる可能性はありますが、これからイスラエルが通る苦難というものはもう人間が生きていたくないというような苦難とも言える、ヤコブの苦難という言葉で表現されています。私たちクリスチャンはだからこそ彼らから聖書を受け取り、救い主イエス様をユダヤ人であるイエス様を救い主として受け取っている、その感謝として恩返しとしてイスラエルのために祈る必要があるんです。それは一つの恩を受けた者の責任といえる部分だとも言いますね。イスラエルを決して無視してはいけないということです。イスラエルのために祝福を祈るということは私たち教会の一つの、まあ、特権でもあり責任でもあるということなんですね。ですから毎月オリーブライフという雑誌が教会の数以上にこの教会に届くわけですけども、ぜひ読んでください。そしてそこに書かれているものを読むことによって聖書をより深く理解することができます。一番最後のページには非常にユダヤ人らしいジョークが載っていますので、それを私は先に読むんですけども、難しいところは後で読んでもいいですから、ジョークを読んで心を和んでから読んでもいいと思います。今回のジョークも秀逸でした。見事なユダヤ人らしいジョークだと思いましたが、イスラエルは皆救われる、だからその予言の成就のために私たちに祈りを神様が用いられるということなんです。私たちがイスラエルのために祈るならば、神様のこの予言は早く成就するということなんですね。私たちは予言を成就することができる立場にあるということをぜひ知ってください。私たちはイエス・キリストを信じて新しく生まれ、神の前に義とされ、行き先は天国、神の国と決まっているわけですが、それまでになすべき大きな使命というものが一つここにあるということをぜひ覚えていただきたいと思います。で、そのことによって私たちは自分が何者であるかというアイデンティティ、クリスチャンの自意識というものをはっきりと持てるようになるわけですね。そして今はイスラエルはイエス様を救い主として信じていませんけれども、わずかですがメシアニック・ジューと呼ばれるイエス様を メシアとして信じたユダヤ人たちがいます。彼らとは、私たちはキリストにあって一つの家族だとエペソ書の2章に書かれていますね。まあそのことはまた後々出てくると思いますが、最後に人を生かすのは霊であるということを見ていきましょう。エゼキエルは神様に命令されて骨に予言しました。そしてその骨はくっついて体として、生き返りました。しかし息はなかった。そこで神様はエゼキエルにもう一つの命令を下します。息に予言せよ。息ってどこにあるの？そういうふうに考えてしまいかねませんけれども、この息っていうのはさっき触れた創世記の2章7節にある鼻から命の息を吹き入れた、そこで人は生き物となった、それは霊のことをも指すわけですね。でエゼキエルは息を、この9節に息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよと予言するように命じられましたが、まあ私たちがこれを聖霊様に対して命じるっていうのはちょっと恐れ多いんですね。だから祈るときに聖霊様、ユダヤ人の人たちの心に働きかけてください。彼らがイエス様を待ち望んでいたメシア、救い主だと信じることができるように信仰を与えてくださいと祈ることと、まあ、イコールだと言えます。この祈りはクリスチャンの特権です。エゼキエルがそのように息に予言すると、息が彼らの中に入った、10節、そして彼らは生き返り自分の足で立った。非常に大きな集団であった。やがてイスラエル民族がイエス様をミシアとして、民族として信じる時が来ると、先ほどお話ししましたが、体の部分は今も成就しているんですね。世界中から今、特にロシアとウクライナから数万人のユダヤ人たちがイスラエルに帰還してきています。でそのために働くユダヤ機関、そして BFP エベネゼル緊急基金といったクリスチャンの団体も協力して、自分がユダヤ人であるということを隠して生きているユダヤ人たちを聖霊様の導きをいただいて尋ね歩き、発見したら帰還できるための複雑な、日本みたいにテキパキと進まない、そういったお役所仕事の中で忍耐して忍耐して手続きを、書類上の手続きを済まして、飛行機と船で、そしてその費用を世界中のクリスチャンたちが献金したその中から手当てしてイスラエルに送り届けているわけです。しかしロシアは今そのユダヤ機関の活動を制限し、ストップさせようとしています。これまでロシアとイスラエルの関係はまあまあだったんですけれども、さすがにイスラエルもプーチンさんの横暴に対して異を唱えた途端に、ロシアは手のひら返しでそのユダヤ機関の活動を今閉じようとしている時期になっています。ぜひそのことも覚えて祈っていきたいと思います。イエス様を信じ、聖霊によって私たちは新しく生まれました。そして聖書を読み、祈る生活の中に働かれる聖霊によって、私たちは命の恵みに預かっているわけです。聖書を読むことは無味乾燥なことでは決してありません。そういうふうに感じるときはあったとしても、読まないで過ごすよりは、読んで意味が分からなくてもとにかく無味乾燥に思えても、それを取り入れることによって魂はそれを記憶するということがあるわけです。 音読して読むならばもっとそれがとどまるということははっきりしていますけれども、その御言葉を読み祈る生活ではなくて、読んでもわからない、こんな分厚いものを読みたくない、活字離れという時代の中で多くの人が苦闘していますけれども、それでも神様が与えてくださったこの命の言葉を一生に一度はぜひ味わってほしいと力説したいと思います。もちろん一つの御言葉だけでも本気で信じたら神様が分かり救いが分かるとも言われていますけれども、できるならば創世記から黙示録まで神様が計画しておられることを知っておくならば、これから起きる世界のさまざまな事件や出来事の意味も分かってくるでしょう。いたずらに慌てふためくことはないと思います。もし聖書に目を留めず祈りの時間を取らないならば、この世の力は圧倒的ですから、目の欲、肉の欲、持ち物の誇りにまみれてドロドロになって生きているとは名ばかりで、実は死んでいると聖書が指摘する状態になりかねないので、これは警告として聞いておく必要があります。次の御言葉を出していただきますと、またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。アジアに7つの教会があったんですね。実際の地名がそこに使われていますけれども、特にサルデスにある教会に対しては、あなたは生きているとされているが実は死んでいる、すべての教会だということではないんですね。特にサルデスの教会の特徴がここに現れていたわけです。彼らは自分はクリスチャンだと信じていました。でもその生活を通して否定していたんです。信じていることと実際の生活が乖離していた、それを聖書は死んでいると言っていたわけです。だから目を覚ましなさい、自分はこれでいいと思っている人は一人もいないはずですけれども、思っていたらそこで止まってしまうわけですね。ですから聖書の警告には私たちは耳を傾けて応答する必要があります。自分の祈りの生活はこれでいいんだろうか、デボーションの姿勢は、あるいは聖書を読む生活はこれでいいんだろうかと絶えず問い直し問いかけて、あるいはお互いにそれを分かち合って教えられたこと恵まれたことを誰かと分かち合うという、そのことによって私たちは目を覚まし続けることができるわけです。そして死にかけている他の人たちを励ますことができるわけです。何にもしないのはあまりにも神様から与えられた恵みを無駄にしてしまうことになりかねません。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。これで十分だと言えるクリスチャンは一人もいないということですね。私を含めて。すべてのクリスチャンは神様の前に十分な状態だとは言えないわけです。不足があり、そして不十分があるからこそ私たちは神様を求めて、聖書の御言葉に植え替えて、祈りを通して神様に近づくわけです。悔い改めて、初めの愛に帰り、神様の前に出て祈ることが、今日も求められていることです。最後の御言葉を読んで終わります。一緒に声を合わせて読みましょう。三杯。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。 私たちを生かすのは聖霊様です。お祈りしましょう。天のお父様、終わりの時代が深まってきました。終わりの印が世界中に現れてきました。その中で私たちの人生の残された時間をどのように過ごすかについて、このエズキエルの幻から学ぶことができて感謝いたします。多くの人が神に背を向け、自分の肉に従って生きています。それは枯れた骨であり死んだ状態であると、私たちもかつてはその中にうごめいていましたが、イエス様を信じ、聖霊によって十字架にかけられたイエス様を救い主として信じ、新しく生まれ変わり、アバ父と父なる神様に親しく呼びかけることができる魂へと変えられたことを感謝いたします。私たちはこの与えられた恵みを生かし、そして用いて、まだイエス様を知らずに枯れた骨の谷に埋まっている人々にこの御言葉を語り、そして聖霊様に祈って、この死んでいた魂が生き返るように働く者としてくださるようにお願いいたします。そして神様のこの御言葉の予言を成就する担い手として、さらに私たちを聖霊に満たして用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。